愛する天皇お父様、シュロの手術を迎えました。皆は心から賛美いたします。今から私たちはあなたの御言葉に向かっていこうとしております。主よどうぞ御言葉を取り継がせていただくこの者の唇をあなたが清めてくださり、あなたの御霊の助けによってあなたのお語りになろうとする御言葉を語ることができますように、また聞いてくださるお一人お一人をあなたの御霊をもって豊かに励まし、語られた御言葉が糧となり、また慰め、力励ましとなりますように、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますよう、助けに導いてください。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。So, thank you, Su-chan. So today, Su-chan translated in English. So thank you so very much. 今日はスーちゃんが訳してくださいました。感謝します。もう先ほども何回か言いましたけれども、今日はパームサンデーですね。白の、日本語では白の手術を迎えました。今日から、いわゆる受難週に入りますね。英語ではホーリーウィークと言いますけれども、受難週に入ります。そしていよいよ来週の日曜日は、イエス様の復活を記念するイースター、復活祭を私たちは迎えようとしています。この受難節の間ですね、私たちは今年の暗証聖句であるローマ8章38節39節のこの御言葉からですね、これを6つのですね、キーワードに分けて今日まで見てきました。で、今日はその最後の6つ目になりますね、最後のキーワードであるその他どんな被造物もというこの御言葉に注目しながら、来週のこのイースターに向けてですね、心を備えてい、きたい。まあ、そんなふうに思います。それで早速今日のキーワードなんですけれども、やはり注目したいところは、この被造物という言葉なんですね。で、被造物というのは、まあ、簡単に言ってしまえば、作られたもの。ですよね。まあ、英語だとそのまま created thing ですけれども、日本語だとちょっと被造物っていうとね、難しいですが、簡単に言ってしまえば、作られたもの。自分の力で、こう生まれてきた、できたというよりは、誰かがいいと思ってこう作った。それ作られたものという意味ですね。で、この被造物という言葉の中には、もちろん目に見えるものは入ってるんですけれども、目に見えるものだけではなくて、目に見えないもの。例えば、私たちの心ですとか、まあ、すぐ顔に出ちゃう人はね、心も見えるって言えてしまうのかもしれませんが、でも、基本的に私たちの心とか見えないですよね。それから、まあ、天使とか、まあ、悪魔といった、まあ、霊的な、まあ、そういう存在も、含めて、全部ひっくるめて、被造物なんですね。で、一方、この作られたものである被造物に対して、その被造物を作ったお方を、創造主、創造主、もっと普段よく使う言葉で言えば、神様というふうに私たちは、まあ、呼んでいるわけですね。で、よく、この話をするときに、神様が人間を作ったっていう話をするとですね、まあ、よくこの神様が人間を作ったんじゃなくて、人間がこの神という、この概念を作り出したんだというふうに主張する人たちがいますけれども、まあ厳密には聖書ではそれを偶像というふうに言って、区別するわけですね、人が作った神というのは偶像。そして聖書は一貫して私たちがその偶像、つまり人間の手によって作られたこの、まあ、神、神ではないんですけれども、その偶像ですね、を礼拝すること、拝むことを禁じています。それはつまり聖書に記されている神様が、被造物ではない、作られたものではない、人間が作り出したものではないということを、まあ、示しているわけですよね。まあ、繰り返し聖書は、最初のところから、聖書のこの神様というのは偶像ではない、人間が作った、誰かが作ったものではない、いや、この世界を作った方なんだということで、この神様を定義しています。まあ、つまり何が言いたいかというと、今日の話に戻ってきますけれども、つまり非造物、 まあ、被造物じゃないって意味ですね。非被造物である、神様。あ、ごめんなさい。もう一つその前に、もう一つちょっと言い忘れたんですけれども、聖書ではもう一つですね、この神様の一人子とされている、まあ、一人子であるイエス様と、そしてそのイエス様が約束されたもう一人の助け主である聖霊様も、まあ、初めから神と共にいた、永遠に神と共にいた、まあ、存在として、まあ、他の被造物とは、まあ、明確に区別されています。例えば創世記の一章の一節のところを開いていただくと、まあ、神の霊という言葉で、すなわち聖霊様の存在がそこに、ほのめかされていますね。またその創世記と、まあ、対をなすと言われているこのヨハネの福音書の一章一節同じように開くとですね、そこには、まあ、言葉というふうに書かれてますが、これはまあイエス様のことを指しているということはその後の文章を読んでいくとわかるわけですが、まあ、言葉、すなわちイエス様も初めから神と共にあった存在。言葉は神と共にあったと書かれてますが、イエス様も初めから神様と共にあった、存在として記されています。まあ、その他にも聖書を探すと他の箇所にもいろいろとこのイエス様、あるいは聖霊様という存在が、初めから神様と、そして永遠に、いたということが、まあ、いろいろなところで示されていますよね。まあ、私たちはそれを三位一体と言ったりするわけですけれども、まあ、つまり、さっきの話に戻りますが、この被造物であるイエス様、そして聖霊様、そして父なる神様の他にですね、それ以外に、その他のものは全部この被造物になるわけですけれども、私たちをその愛から引き離すことが、できるもの、つまり被造物は、存在しない、ないということになる。それが今日のこの、キーワードの私たちに、キーワードが私たちに語っている、重要なメッセージだと思うんですね。ただ、ここでね、あ、そうですかって話が終わってしまったらちょっと短すぎるので、今日はもう少しこの被造物というキーワードで、話をですね、したいと思うんですけれども、まあ、そのことは今日のキーワードのその見言葉の中そのものには書かれてないんですが、ちょっと付け足して今日はお話を続けたいと思いますけれども、ただ一つだけですね、この私たちを神様の愛から引き離してしまう可能性を持っている被造物があるんですね。まあ、基本的にはないんですけれど、でもただ一つだけ私たちを神の愛から引き離してしまう可能性がある被造物がある。それは何かというと、自分ですね、自分。私自身。ですから、天使も悪魔も、どんな被造物も私を神の愛から引き離すことはできないし、今日ここにいらっしゃる皆さんの中で、誰一人として私を神様の愛から引き離すことはできないし、私が皆さんを神の愛から引き離すということはできないんですけれども、でもただ一つだけ、私自身、あるいは皆さんの立場で言えば皆さん自身ですよね、が神様の愛から引き離してしまう唯一可能性を持った被造物であるかなということを、ちょっと今日は、ちょっと道逸れてしまうかもしれませんが、付け足してお話しできればなと思うんですね。で、神様は私たち人間を特別な存在としてお作りになりました。で、この特別というのは、単に他の被造物よりも優れているとか強いとか、立派だとかってそういう意味ではなくて、自由意志が与えられている。自由意志が与えられているという点において、人間は他の被造物とは異なるということなんです。で、もちろん神様は私たちの心に働きかけてくださったりですね、導いてくださる、まあ、お方ですよね。ですからもちろん私たちが初めから全部自分で、もちろん決めるわけではない。神様に導かれる中で、私たちは、いろいろ決めていくということもあるんですけれども、でも厳密なことを言えばですね、厳密に言えば、最終的な選択の自由は私たちに委ねられているということなんです。最終的な選択の自由は私たちに委ねられている、任せられている。 で、一箇所をちょっと参考になる聖書箇所を開きたいと思うんですが、ローマの8章、19節から20節。ごめんなさい。ちょっと日本語は今回画面に出しませんけれども、同じローマ8章なんでね、聖書を開いている方はちょっと後戻りすると見つけられると思いますが、ローマ8章の19節、20節の御言葉。こんな風に書かれています。被造物も、切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。少し丁寧にこの御言葉を説明していきたいと思うんですが、最初に出てくるこの被造物もってこの被造物というのは人間以外の被造物のことを言っているわけですね。で、神の子供たちというのは、つまり私たちのことです。イエス様を信じる人たちのことですよね。で、人間以外の被造物が虚無に服した。で、虚無ってちょっと難しい言葉なんですが、これギリシャ語の言葉を辞書で調べるとその意味がいくつか出てくるんですけれども、この虚無という言葉が本来持っている意味はですね、虚しいものとか、儚いものとか、あるいは、腐ったもの、腐敗したもの、あるいは堕落したものっていう、そういう、意味がこの虚無という言葉にはあるんですね。で、この虚無に服するというのは、もう少しわかりやすく言えば、つまり堕落してしまった、呪われてしまった、この世界が呪われてしまった、罪のいわゆる支配下に置かれてしまった、そんな意味に理解していただけたらいいと思うんですけれども、そんな虚無にですね、この被造物が服したのは、自分の意思ではないというふうに書かれてますよね。私たち以外の被造物が、このいわゆる罪の支配下というか堕落した世界、呪われたものになったのは、自分の意思ではない。一方で人間、私たち人間はどうでしょうか。人間は自分の意思とその選択の結果、虚無に服する。つまり罪の奴隷になりましたよね。創世記を読むとその、経緯が書かれてますけれども、今日は開きませんが、人間は自分の意思とその選択の結果、罪の奴隷、呪われたものになってしまった。また、この自らの意思で神に背いたという点においては、悪魔も私たちと、似ているんですけれども、でも彼らにはですね、悔い改めるという選択肢、その自由がないんですよね。少し前にこの、権威あるものっていう悪魔の、存在について話した時にも少し話しましたけれども、確かに悪魔が神に逆らった、堕落した天使が堕落してしまったというのは彼らの意思なんですけれども、でも彼らには私たちと違って、悔い改めるという選択肢がないんですね。聖書を開いていただくとわかると思うんですけれども、神様の前に悔い改めてる悪魔って出てこないですよね。失敗しちゃった、やっちゃったって言ってですね、神様ごめんなさい、もう一回天使に戻してくださいって、神様の前に出てくる天使って、悪魔っていうのは聖書には出てこないんですね。ですから一見この彼らはですね、自由意志を持っているように私たちの目には見えるんですけれども、確かに彼らは私たちよりもある意味知恵があり力がありですね、私たちを惑わす存在として出てきますよね。だから一見自由意志を持っているように見えるんですけれども、でも厳密に見ていくと、彼らは自由に選ぶことが許されてない。悔い改めるという選択肢が彼らには与えられてないという意味で、彼らもまた自由ではないんですね、実は。で、私たちのことを振り返ってみるとですね、私たちもイエス様に出会う前は、彼らと同じように、ただただ滅びに向かって歩む以外に選択肢のない、言ってみれば罪の奴隷だったわけです。しかしイエス様が、そんな私たちの罪の身代わりとなってくださったことによって、滅びに向かっていた、その、私たちの前にあったその一本道とはですね、別の新しい道、新しい選択肢がそこに生まれました。そもそも一 本しか道がなくて、右にも左にも行けなければですね、そこに自由も選択肢もないんですけれども、でも、その一本道に新しい分かれ道、新しい道、新しい選択肢がもたらされたことによって、私たちはそれまで失っていた選ぶという自由をですね、もう一度与えられたんですね。で、恵みというのは、正確に言えば、この選択肢が与えられているということなんですね。そして、その恵みがですね、実際に救いという実を結ぶためには、私たちがさらにその与えられた選択肢の中から、正しい道を自らのその自由意志によって選ぶ必要があるわけです。聖書を読んでいくとそうですよね。私たちは確かに神様の恵みによって救われたものです。なぜなら、その恵みによって選択肢がそもそも与えられなければ、私たちは選ぶことができないわけですから、私たちが救われるのは神様のその恵みがあってこそ、神様の恵み、一方的なその恵みのゆえに、私たちは救われたということに何の間違いもないんですけれども、でも厳密に言えば、その与えられた選択肢の中で私たちが、正しい道を、命に通じる道を選ぶことによって、初めて救いというものが実現していく。まあそれを信仰というふうに聖書では言うわけですけれども、私たちがそこで選ばなければならないわけですよね。で、ここで一つの疑問が生じます。まあちょっとひねくれてるとね、ひねくれてない人はそのまま素直にそうですかで終わると思うんですけれども、私みたいにちょっとひねくれてると一つの疑問がここで出てきますよね。それは神様はなぜ初めから私たちを救うんではなくて選択肢を与えるという形を取ったんでしょうか。初めから恵みによってね、一方的にもう有無も言わさず全員もう救われる、救いっていうふうにしてしまえばよかったんじゃないかと思いませんか。でも神様はそうじゃなくて、確かに恵みによって救いを与えるんですが、でも選択肢という形で私たちにその救いを与えるんですよね、神様は。不思議ですよね。初めから全員をですね、神様がもう救ってくれたら、福音宣教の手間が省けるじゃないですか。まあそうすると私が仕事がなくなってしまいますけれども、でも福音宣教する必要がなくなりますよね。しかし神様はあえて、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたというふうに、第一コリントの一章21節に記されています。あえて宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者、すなわち選ぶ者を救おうと定められた。神様は言うんですね。そもそも神様はどうして私たちが、正しい選択だけをするように作らなかったんでしょうか、初めから。ね、A と B とあっても必ず正しい方を選ぶように私たちを作れば問題ないわけですよ。でもそうしなかった。なぜリスクを犯してまで私たちに選択の自由を神様は与えようとするんでしょうか。創世記でも一度、人間は失敗してしまったわけですよね。でも神様はまた再びこの私たちを救うということにおいても、また私たちに選択肢を与えるわけですよね。リスクを犯すわけですよね。なんで神様そんなことするんだろうか。ね。その答えは、私たち人間が作られたその目的にあります。で、創世記によれば、神様は私たちをご自身に似るように、ご自身の似姿に、つまり、神の形に、イエス様、聖霊様、そして父なる神様、我々に似るようにって言って、神の形に私たちを作られたというふうに記されています。で、この神の形というのは、見た目のことではないんですよね。見た目のことではなくて、むしろ神様の本質的なご性質を有する、持っている存在として私たちを作られたということなんですね。そして神様のこの本質的なご性質とは何かといえば、それは愛です。神は 愛ですっていうふうにね、有名な御言葉があるように、神様にはいろんなもちろんキャラクターがあるんですけれども、でも神様の本質的なご性質は何かって言ったら、それはやはり愛だと思うんです。で、愛というのは、そこに自由意志と選択肢があって、初めてその意味と価値を持ちます。そこに選択肢と自由意志がなかったら、愛というのは愛でありえないわけですよね。愛というのは自由意志と選択肢が目の前にあって、初めてその愛には意味があり価値があるものに。で、今日のパームサンデーに戻ってくるんですけれども、今日から、まあ、1週間、この受難週に入りますよね。まあ、英語で言えばホーリーウィーク、受難週に入ります。で、十字架で、まあ、イエス様が十字架でこの処刑されるまでのこの1週間を私たちが見るときにですね、イエス様には何度も逃げ出すチャンスがありました。そうですよね。イエス様拘束されてたわけではありません。この一週間。何度もエルサレムから離れる、逃げるチャンスありました。あるいは捕まった後からでもですね、自分の無実を証明し、そして不当な裁判をひっくり返すこともできました。またそんなことをしなくてもですね、その気になれば、イエス様がその気になれば、十二軍団よりも多くの御使いをですね、呼び寄せることができる。イエス様自身が語ってるわけですね。イエス様が一声かければ、もう数えきれないほどの万軍のですね、イエス様のこの天使の軍がやってきて、イエス様を救い出すことができる。イエス様が自分で十字架にこう拘束される前にですね、ペテロ、弟子のペテロに語るわけですよね。たくさん選択肢があったんです。にもかかわらず、イエス様は逃げ出すことも、そして雄弁に自らの無実を訴えることも、またその圧倒的な神の子としての力を行使することもなく、ただただ十字架に向かって、この一週間歩んでいかれました。そしてね、これが大事なとこなんですが、それがイエス様にとって、決して、簡単な選択肢でなかったということは、ゲツセマネで祈られたイエス様のあのお姿を見れば明らかですよね。血の滴るような汗をかきながらイエス様のゲツセマネで祈られた。で、そのゲツセマネのイエス様のあの祈りの姿っていうのは4つの福音書全部に記されてます、ね。それだけあのゲツセマネでのイエス様の祈りのあの姿を記録しておくっていうことが大事だっていうことですよね。どうして神の子なのにあんな十字架を前にしてある意味怯えるというかですね、苦しみ悲しむ姿を聖書は残しているのかって、あれは絶対に残さなきゃいけなかったんです。なぜならばイエス様にとってその選択肢というのは簡単なものじゃなかったということ。神の子だから、全部知ってるから、何の不安も恐れもなく意気揚々とイエス様は十字架に向かっていったんじゃないんです。あれはイエス様にとっては本当に本当に大変な選択をされた。最後の最後まで苦しみ悩んでイエス様はあの選択をされたっていうことが分かるために、ゲツセマネの記録っていうのは全部の福音書に残されているんですね。つまりイエス様は私たちのために自分が最も苦しまなければならない道を選んでくださった。他にも選択肢、逃げ出す選択肢があった中で、逃げ出さないで一番苦しまなきゃいけない道をイエス様はあの時選んでくださったっていうことなんですね。このイエス様の選択、イエス様が選んだ、私たちを選んだっていう中に、私たちに対するその愛の深さ、大きさというものを表されているわけです。愛というのはそこに自由意志と選択肢があって、初めてその意味と価値を持つ。そうすることもできるし、そうしないこともできる。でもあえてそうするというところに愛の意味と価値というのは生まれるわけですよね。神様は私たちに選択肢を与えてくださいました。 それはイエス様が私たちを愛してくださったように、私たちもまたその与えられた自由意志によって、神と人を愛するものとなるためです。神の形、神様が私たちを作った時に与えてくださったこの神の形を私たちが取り戻すためなんですね。だから被造物の中で人間だけがこの点においてユニークであり、本当に特別な存在なんですね。神様はこの自由意志を与えてくださった。それは私たちが愛することを選ぶため。私たちが神の形に作られているからなんですね。イエス様が私たちのために十字架を選んでくださったように、私たちもまたイエス様を信じること、そして神と人を愛することを選ぶもの、選び続けるものでありたいと思います。今日は最後に、ガラテヤの5章13節の御言葉を拝読して、そしてお祈りして終わりたいと思いますね。これは今画面にシェアさせていただきたいと思います。ガラテヤの5章13節の御言葉を心に留めつつ、今日は祈って閉じたいと思います。日本語でお読みします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちがあのエデンの園で過ちを犯したにもかかわらず、私たちを諦めることなく、イエス様を通してもう一度私たちに選ぶ、選択する、その自由を与え、その選択肢を与えてくださいました。天使も含めて、未だかつてこのような選択肢を与えられた被造物はこの世界に一つとしてありません。ただ私たち人間だけにあなたが選ぶこの選択肢を、そしてその自由を与えてくださいました。これほど大きな恵みが他にあるでしょうか。神様、どうぞ私たちがそのあなたから与えられたこの選択肢、イエス様をまたあなたから与えられているこの自由意志によって選び取り、そしてあなたが喜ばれる、あなたが望まれる、あなたが本来私たちを作ってくださったその神の形をあなたの御前に取り戻していくことができますように。今日から受難週に入ります。あなたは多くの選択肢があり、また力もあったにもかかわらず、十字架の死に従順であってくださいました。それを選んでくださいました。そこまで私たちはあなたは愛しているということを示してくださいました。この神の愛に、イエス様の愛に、この一週間私たちが心を止め、歩むとともに、私たちもまたあなたを愛することを選ぶことができますように、励まし、慰め、助け導いてください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の御名によって、御前にお祈りいたします。アーメン。はい。